はい、では本日もブチャッテン FM やっていきたいと思います。本日はですね、普段とちょっと趣を変えまして、本をちょっと紹介する回というところでですね、やっていきたくて、でですね、もう本当スタートアップ、やってたらですね、こういろんなこう自分が知らないこととかっていうのに、出くわすわけですけども、まあ、そのためにいろいろ本だったりだとか、まあ、ウェブ上の、ソースもそうなんですけども、使いながらこう自分で知識を増やして、今までもう手なりでですね、起業してきまして、まあ、そういった中で、こう、自分が特にこう気に入っているといいますか、こう、今の、事業のですね、質もあり、肉詰まっているような本をですね、今日はちょっと紹介させていただこうかな、というふうに思ってます。で、ですね、まあ、本をこう、どんな本読んでたかな、っていうのをちょっと思い出しながら、自分の Kindle とかですね、見ながら、ってやってたんですけども、まあ、その中でも、結構直近はですね、組織系のやっぱり本が多いかなっていうのがありまして、で、最初の方がですね、まあどちらかというと、そのビジネスとか結構ハウに関するところが、多いかなっていうところで、まず最初ですね、最初は事業編というところで、創業する前後からですね、まあ直近って言ってもそんなに最近直近でめちゃくちゃっていうのがなかったので、ちょっと前になるんですけども、までで、まあ、読んできた本というのをですね、まあ、事業側の紹介をまずはビジネス編というところで、紹介させていただきたいと思ってます。はい。なんで、2回目はですね、ちょっと組織系の本の紹介というのをですね、やっていきたいと思ってます。はい。なんで、こう、起業される方とか、そういった方とかが聞いて、まあ、ちょっとソース的に古いかもしれないんですけども、ぜひ参考にしていただければ、はい、幸いだと思ってます。というところで、最初、創業前ですね。はい。ユビ自体はですね、創業したのが2017年ぐらいだったんですけども、その、元々のプロトタイプというか、最初のプロダクトができる前にですね、3、4年ぐらいかけてずっとデータばっかり集めて、そのプロトタイプの、試作をしているっていう時があって、まあ、その理由としてですね、結構広い範囲の、病気をですね、対象にして、それをやろうとしてたっていうのがあって、まあ、結構もっと本当はですね、いわゆるスコープを絞っておけばよかったなっていうのがあるんですけども、まさにその時に、ちょうどリリースするちょっと前とかの時にしっかり読んでたのが、まあ、リーンスタートアップっていう本ですね。まあ、これ非常に有名な本でして、まあ、直近だとそういう企業系の本っていろいろあると思うんですけども、起業したりだとか、まあ、スタートアップするときに最初 MVP をどう作っていくかみたいなところの本っていっぱいあると思うんですけども、まあ、その MVP とかっていう単語とかも流行らせたのは、このリーンスタートアップっていう本だと思ってまして、まあ、基本的にそのイテレーション、検証しながらですね、どんどん検証の範囲を小さく区切って、で、どんどんリーンに進めていくっていうのが、まあ、リーンスタートアップの言ってることですね。で、もっと早くその手法をちゃんと実行しておけばよかったんですけども、まあ、結局ですね、それができず、ファーストのリリースまでに、まあ、3、4年ぐらいかかってるっていうのが、ユビの、はい、ヨヘランチパターンの一つになってます。で、ですね、まあ、結構その、スタートアップだと、まあ実際ファウンダーがですね、そのプロダクトリリースした時に恥ずかしくなかったら全然遅いというふうに言われてるんですけども、まさにそのアンチパターンをやっててですね、その今出したらこれ恥ずかしいというか、ユーザーにとって便益あんまりないんじゃないかとか、そうですね、まあ人に馬鹿にされるとかはあんま思ってなかったんですけども、これちゃんとしたもんじゃないから恥ずかしいなみたいな気持ちは確かにあって、で、それをですね、もっとリーンスタートアップに習ってですね、早く、イテレーション回しておけばよかったなっていうところで。でまあそういった、その MVP を作ってどうやって、最小の価値を検証していくかというところですね。まさにやってる本でして、もうめちゃくちゃおすすめの本になっております。はい。でですね、創業前、読んでたのが、それとはまた全然別のベクトルというか、もうむしろリーンをですね、ちょっと否定してる本で、021というのがありまして、これは、ペーパルの元創業者のピーター・ティルですね。Facebook とかにも最初に投資をしているっていうところで、めちゃくちゃ有名なペーパルマフィアですけども。で、彼のですね、まあ本で、まあかなり有名で、まあ皆さん大体、スタートアップ界隈の人は知ってると思うんですけども、どうやってその独占状態を作るかみたいなところを、かなりですね、こう重視してて、まあ Google だったりだとか、圧倒的に成功したビジネスに関してはですね、やはり独占がこう、独占状態になっていると、なんか競争優位性とかっていうのは結構、スタートアップは始めたらですね、投資家の方たちとかから聞かれてきたりすると思うんですけども、まあ、そもそも、こう競争してるというか、まあ、既存市場でライバルがいるところでやってたらダメだと、圧倒的ブルーオーシャンですね、見つけて、で、そこに入っていって、バレないうちに拡大して、 で、障壁、まあ、盲頭を築いていくんだというところですね、言っている、本でして、まあ、これ非常に、なんと言いますか、こう、リンスタートアップとかっていうのは、まあ、すごいその、小さなイテレーションでちょっとずつやっても、本当に大きいと見えられないよっていうところで、まあ、結構逆のことを言っていると言いますか、っていう感じではあるんですけども、一方で、それは両方進化なというふうに思ってまして、そうですね、非常にこう、ぶっ飛んだことというか、誰も信じない、ことだったりだとか、まあ、誰もというか自分以外がですね、こう、知らない、まあ、真実を、自分以外、まあ、誰も知らない真実ですね。っていうのを見つけて、まあ、そこを突き進むんだっていうのを021言ってて、まあ、けど、そのステップとして、こう、リーンになっていくっていうところも、まあ、実際のプロダクト開発においては必要かなと思ってまして、で、まあ、それの両輪だなというところで、最初創業前の本というところで、紹介させていただきました。はい。次が、やはりその最初プロダクトを使ってこう PMF していくといいますか、組織がちょっとずつ大きくなっていく、まあ、大体そのタイミングっていうと、僕たちの場合だとまあ5人とか10人とかそれぐらいの頃ですかね、どんどんその、まあ、その時期ってやっぱり PMF を、プロダクトマーケットフィットを達成するために、チームでどうやったら出力を上げられるかみたいなところで、これめちゃくちゃベタな本といいますか、本というかもうガイドなんですけど、まあ、スクラムガイドですね。これ非常に、やはりいいかなと思ってまして、小さいチームでスクラムやるのどうなんだみたいなところあると思うんですけども、まあ、しっかりその、アウトプットを出すっていうところですね。まあ、本当は一番いいのはアウトカムですけども、まあ、少なくともその、チームの中で、検証する項目を、しっかり定めてですね、やっぱりスクラムの精神がいいのって、その、結構スペシャリストとかが、まあ、いないと言いますか、スクラムチームの、開発チームの人たちって全て、同じところに焦点を当てて優先順位が高いものを潰していくっていう考え方なので、やはりそのスタートアップの初期ってですね、まあ、PMF するまでとか特にそうなんですけども、みんながまあ何でも屋であるべきというか、そういった動きができる人じゃないとまあできないですし、そういった精神をスクラムって、こう植え付けてくれるんでめちゃくちゃいいかなと思ってまして、であとはまあこう優先順位でちゃんと切っていくというところもですね、まあ、ウォーターフォールと比べてアジャイルの、プロセスの方がそういった、激しい動きのマーケットにおいてはですね、こう向いているっていうのもあるんですけども、まあ、それだけじゃなくてこう優先順位をつけるみたいなところだとか、まあ、結構そのユビーの会社としてのですね、ポリシーっていうのも結構スクラムガイド、まあ、スクラムの導入によって、定義されている部分もあるかなと思ってまして、まあ、そういった意味でも、スクラムガイドはこう非常におすすめですと。であとはスクラム研修も、こう、スクラム研修というか PO 研修僕は言ったんですけども、とかもまあ非常に良かったかなと、その PO っていうものに対しての解像度だったりだとか、優先順位をどうやって決めていくかっていう考え方ですね。まあ、そこはこう、素晴らしい部分があるなというふうに思ってます。はい。で、あとですね、またその PMF の時期にですね、これすごいいいなと思ってるのが、そのプロダクトマーケットフィットって、まあ、プロダクトを結構考えるっていうところあると思うんですけども、そのマーケットの対話っていうところですね、やっぱりその売るっていうのが、まあ、発生してきますと。B2C だったら、そのままでっていうところはあると思うんですけども、僕たちの場合、医療機関さん向けにですね、サービス提供してまして、まあ、いわゆる、まあ、SaaS、B2B SaaS 的な、こう、事業の一面があるというところでですね。まあ、そこで、こう、セールスが非常に重要になってくると。でですね、まあ、チャレンジャーセールスモデル、自体も、まあ、これも非常に名著でして、まあ、結構、ちょっと前の本かもしれないですけども、いろんなですね、その、本の中ではですね、営業の、まあ、タイプを比較して、どういった営業の方が一番パフォーマンスが高いかというのをですね、こう、実験されてまして、まあ、その中で、例えば向上心が高い、圧倒的な行動量のハードワーカーだったりだとか、顧客との関係構築を得意としているリレーションシップビルダー、まあ、直感的な営業のローンウルフとかですね、顧客としての、約束を優先するリアクティブプロブレムソルバー。でですね、最後は、社内外を問わず、発展的なですね、議論を展開している、チャレンジャーというところですね。チャレンジャーのこう売り方っていうのは結構変わってて、普通ですね、こう、セールスっていうところだと、まあ、自分たちのこう、価値を、説明してみたいなところだったりするんですけども、まあ、チャレンジャーのプロセスは、まあ、指導、適応、支配というですね、こう、三つの、フェーズに分かれておりまして、支配とかっていうのがちょっと、なんというか、顧客に対しての態度とはどうなのかっていうところなんですけども、やっぱりその、基本的にチャレンジャーセールスが売るものっていうのが、まあ、新しいものといいますか、今までその顧客にとっても、なかったコンセプトっていうところを、売っていくので、やはりその指導的な要素といいますか、先生である必要があるっていうところがですね、 ありまして、まあ、そういった、価値観をですね、こう新しく知ったというところで、もちろんそのスタートアップやってると、最初セールスというところが非常に重要なので、そこでちょっと PMF 期というところで挙げさせていただきました。でですね、まあ、その後、イビーのストーリーとしてはですね、医療機関向けの事業っていうのが伸びてきて、まあ、どんどん組織も拡大していかないよ、といけないよっていう風になってきてですね、まあ、その時に、まあ、参考になったのがですね、まあ、もちろんこれはもう鉄板の本なんですけども、SaaS のザ・モデルっていう本ですね。はい。まあ、これはもうあんまり説明もあれかなと思うんですけども、まあ、ステップには、やっぱりその今までの営業組織と違って、ステップに、各ステップといいますか、まあ、インサイドセールス、マーケティングインサイドセールス、フィールドセールスっていう、まあ、そうですね。で、その後、まあ、カスタマーサクセス、まあ、この間にもいろんなステップはありますけども、様々な職種によって、分けていくことで、組織としての、まあ、パフォーマンスを最大化して、いくと。まあ、いわゆるその SaaS の透明性を保ちながらですね、こう組織の中でベストプラスティスを構築して、全体のファンネルを上げていく、まあ、全体の売り上げを上げていくっていうところですね、やっている本としてですね、まあ、その SaaS 組織っていうのを作っていく上で、まあ、非常にこう参考になる、本かなというふうに思ってます。まあ、その後、まあ、基本的にその事業編っていうところが、こう、自分自身が創業者としては、そうですね、こう、最初の方はやっぱり、チームの中でプレイヤーとして動くというか、だったりそのプロダクトマネージャーだったりだとか、そういった形で、動いていくっていうところがあるんですけども、まあ、その後、どんどんですね、こう組織側に振っていくっていうところで、まあ、これはちょっとずつ組織とも関係してくるんですけども、まあ、一定ですね、これはまあどこの会社でもそうだと思うんですけども、その事業をこう大きくしていくと、まあある種の、今の言っている事業の中で新しい、事業の柱をこう作っていったりだとか、柱と言わないまでもですね、そこから、派生したですね、サービスっていうのを、新しい価値を組織として作っていかないといけないなっていうのがですね、ありまして、まあ、そういった意味としては、その新しい、まあ、医療機関向けの事業っていうところだけじゃなくてですね、製薬企業向けの事業だったりだとか、2C 側、一般の生活者向けのですね、サービスっていうのも伸ばしていくところで、こう新しい事業の立ち上げっていうのが、まあ、必要だった時期とかがありまして、まあ、そういった時にこう読んでて、こう非常に参考になったのが、まあ、一つは、病気機の経営っていう本ですね。まあ、これ自体は、進化と、進化っていうのですね。まあ、両方進化なんですけども、各、行くところっていうのと、で、新しく、広げる、幅を広げる新しいものを、見つけるっていうところですね。領域の経営自体ですね、こう、知の探索っていうところと、知の進化、深く、深める方ですね、っていうところですね。まあ、自社の、そのままの、今、既存であるものを、範囲を広げていくっていうところとですね、まあ、こう、探索を通じて、成功しそうなところですね。こう深く進んでいくっていうところですね。まあ実はこう、企業経営においてはですね、こう、結構これが、こう一つずつバランス取ってやろうとするんですけども、やっぱりそれが、失敗しがちでですね、そこを、さらにですね、両利きでやっていくというところがまあ重要だっていうような、理論がありまして、まあそれを、書いたものですね。で、まあ、それで、こう、うまく、いってる事例っていうのがいくつか挙げられてて、で、まあ、まさに、それがですね、スタートアップにおいても、必要なんじゃないかというところで、まあ、そこから、次のステップに行くっていう時に、まあ、結構、事業として重要な、重要だったポイントじゃないかなと思って、紹介させてもらいました。で、まあ、あとですね、その変革っていうところで、イビーって、もともと、そういった形で、一般の方向けの、サービス、生活者向けのサービスから、始まってまして、で、その後、医療機関向けの方に、ピボットして、で、さらにですね、もう一度、生活者向けのサービスを始めたりだとか、まあ、結構その方向性がグイッと変わることって、いっぱいあったんですけども、まあ、そういう意味で、全然規模が違いますけども、最後に1個、パラノイアだけが生き残るっていうですね、本も、紹介しておこうと思ってまして、まあ、これはですね、インテルの、アンドリュー・グローブだ。はい。が書いた、本でして、彼自体がですね、その、もともと、まあ、マイクロプロセッサーにこう移行するっていうところですね、書いてて、まあ、インテルってもともとはメモリーチップっていうところが、一番多くて、まあ、そこに対してですね、こう、組織としてもリソースを圧倒的に注いでいて、注いでいてですね、それをですね、まあ、ムーアの法則のゴードン・ムーアとかと相談しながらですね、まあ、CEO、社長としてですね、こう、方向をグイッと変えていくっていう話で、まあ、いろんな人に反対されながらやるんですけども、それが、やっぱり大成功で、まあ、インテルはその後、まあ、直近ですね、コマックにいろいろやられたりだとか、マックだったりだとか、まあ、あとは、アームかなとかにも、 結構対抗されてるとは思うんですけども、かなりですね、インテルというのはそういうその経営の、強みというかっていうのを持ってて、まあ、そこの時の意思決定の話というので、まあ、こう経営目線でですね、事業の方向性を変えるという意味で、めちゃめちゃ参考になったといいますか、話だなというふうに思っています。はい。ということで、ちょっと駆け足の、説明になっちゃったんですけども、僕はアフィリエイトとか別にやってなくて、もう単純にこれをですね、紹介して、まあ、起業を、するときに、こう、読むといいよっていうところですね。ぜひ、今から起業するかとか、の参考に、まあ、ちょっとでもなればいいかなと思って、はい、今日は紹介させてもらいました。はい。というところでですね、次回はですね、ぜひこれをですね、組織版というのをやっていきたいと思ってまして、まあ、それもぜひ聞いていただければと思ってます。はい。ということで、今回も聞いていただきありがとうございました。もしですね、ビズチャット FM で、こういったことを、話してほしいだとか、こういった質問、ことを聞きたいというような質問がありましたらですね、フォームを貼ってますので、そちらからぜひぜひご応募お待ちしております。というところで、本日はありがとうございました。